はい、それではガラテヤ書の3章を開いてください。ガラテヤ書の3章を開いてください。聖書を順番に、ね、学んでいってますけれども、前回2章まで来ました。で午後の礼拝で3章、今日はですね前半のみですね、3章の前半のみを見ていきますけれども、1節ずつ、今朝は13節と14節に注目します。13節と14節に注目します。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。立法の呪いと書いてあって、また木にかけられたものはみんな呪われているとかですね、まあ、呪いという日本語なんですけれども、まあ、ちょっとこう距離を置きたい、なんていうかな、内容じゃないですか。この前ね、ニュースで結構話題になりましたけれども、呪うために木で藁人形を打ちつけた事件がありましたよね。わかります、皆さん、プーチン大統領のね、写真、この顔写真がここについていて、そしてこうね、藁で、これが松戸の方ですかね、の方で、いくつもこう神社の中で見つかってですね、まあこういう呪いを、まあ、想像してしまうと思うんですよね。呪いっていう日本語を見るとですね。で、パウロが言っているのは、そういうものではなくて、律法の呪いということで、律法に明確に書いてある呪いで、私たちが、まあ、考えるものとは、まあ、違うわけなんですね。まあ、結構でも生々しい、このものでありますね。これから説明します。まあ、ところで、私が大学生の時に、まあ、大学で公認のキリスト者サークルがあったんですね。で、私はその時クリスチャンではありませんでした。その人々を見ていて、なんか堅苦しい、まあ、戒律の中に生きている人たちだなって思ったんです。まあ、神とか信じない方が自由なのにと、こう思って、まあ、いました。で、イエス様を信じた後、もちろん罪から自分が自由になったっていうことが分かりますけれども、その、まあ、いわば外側から見ている姿と実際に信仰を持った内側から見ている姿っていうのは違くて、例えば信じていない人から見ると、信じている人は物事が見えなくなっているとですね。こう自分で宗教によって見ているものを狭めていってるとですね、まあ、思うかもしれませんけれども、いやいや、信じる前のことってクリスチャンの人はみんな分かってるでしょ。信じる前のことみんな分かってますよね。目に見える世界はもう通ってますから、見ている。それに加えてですね、目に見えないこの霊の世界を、まあ、見ることができるようになったということで、まあ、見ている世界が2倍になったみたいなイメージですよね。だから本当にこの視野が狭くなるどころか、視野が広くなって、で、私も思考って考える力がクリスチャンになってからの方がはるかについたのを感じていますね。またですね、この信じる前から抱いていた願いも、まあ、実は叶えられたんですね。このイエス様を信じたらですね、もう自分はなんていうかな、窮屈な生活をしているっていうふうに思ってましたけれども、実際にイエス様を信じ、その前にイエス様を信じる前から、まあ、 海外に行きたいと思ってましたね。でアメリカにも留学したいと思ってた、世界を見たいと思ってたんですけど、なんかそのまま実現しちゃったっていうか、まあ、アメリカで勉強して、あとは世界にキリスト者がね世界中にいるわけですから、もうなんか仲間がいるわけですよね、世界中にね。だから、信じた方後の方でですね、まあ、そのことが叶えられているわけですよ。ですね、まあ、イエス様信じたから、イエスキリストが世界中で知られている人っていうのを初めて知ったわけですよね。あの知ったっていうか、でも多くの人は知らない。織田信長とかね、豊臣秀吉はみんな日本人知ってるけれどもね、世界中で知ってる人なんてほとんどいないですよ。日本人ぐらいですよね。よっぽど日本に興味なければ知らない。でもイエスキリストは世界中で知られている、まあ、これだけの大きなこの違いがあって、信仰を持ってからの方がまあ自由だなっていうことを、まあ、あの経験上からも言えるわけですけれどもですね、同時にその私がその大学生のクリスチャンたちのサークルを見たときに思ったことというのは、あながち間違いではないということもあります。でそれ何かというと、イエス・キリストの福音また聖書とは必ずしも関係のないところで貴族を自分に勝手に作り、また他の人にも貸していくのを見て行くときに、もうこの窮屈な生活ですか、まあ、これを見るわけなんです。例えばですね、キリスト者の親御さんがですね、子供が、まあ、子供ってもう結構大きくなっている子供ですが、まだ信仰を持っていないのに、まあ、結婚する時期になって未信者の人と結婚をすることを反対するということについて、皆さんどう思うでしょうか。自分の子供を信じてないんですよね。でどうして信じてない相手を受け入れられないのかっておかしくないですか。そんなこと聖書に命じてないですよね。もちろんイエス様を信じてる人はですね、同じイエス様を信じてる人と結婚するっていうのは、もう本当にそうであるべきだと私は思ってますね。結婚っていうのも価値観を共有するものですから、一番大事な価値観を共有しなければどうするのかっていうのはありますけれども、信じてない人にそれを貸していくって一体何なのかなと、まあ、形からもう入ってってるわけなんですよね。であとはですね、まあいろいろありますよ、もういくらでもなんか言えちゃうんですけども、世から去った人について、まあ、一生懸命議論するんですね。この人は天国に行ったのか地獄に行ったのかね、こう議論をすると、まあ、私も説教でねしょっちゅう話してるからね、もうあまり入れ込むと怒ってきちゃうので、私神の領域じゃないですか。だって伝道者の書に、体は土の塵に戻り、そして霊は神のところに行くって書いてある。神の領域に入るわけですね。で神がそれをお決めになるわけであって、人が決めることではないのに一生懸命そのことについて議論をしていくっていう、だから聖書の神の命令ではないことを勝手にやってってるわけですよ。あと例えば私が若き頃ですね、まあ、本当にイエス様によって人々が救われてほしいと思ってですね、まあこう熱心になっていた時に、まあ本があって、また流行していたものがあって、一部の人たちにね、まあ、日本は偶像がたくさんありますと。でその偶像があるところを霊的な地図を書きましょうと、ね、で霊的な地図書いて、これ神社があるところですね、まあ、神社があるところだから、まず伝道する前にそういう悪霊がたくさん住んでいるところから悪霊払いをしてですね、悪霊を追い出すことによって解放してから、それからイエス様を伝えていく必要があるんだとやってました私ですね。そうビンビンにね、敏感になってくるんです事実。こう歩いて、まあちょっとそうすると長くやめようかな、やめますそんなこと聖書に書いてないですね。パウロは偶像だらけのアテネに行ったんです。あの日本の偶像どころじゃないですよ。 あの遺跡見てますから、ローマの時代のもうあのだからあのそうですね、あのこうデパートに行ってさ、こう衣装売り場あるじゃない、衣装、あの頃いあの婦人のね、そうマネキンがたくさんあるでしょ、こう服着てる、あんな感じでも至る所に像があったんです。ちょっと行ったらもうそこに像、ここに行ったら像、何でも神様。そこでパオロはイエス・キリストの皆によって出てけ、イエス・キリストの皆によって出てけってザーッてやってないんですよね。やってない、福音を伝えたんです、福音を伝えたんです。まあ、何言いたいかっていうと、そういうものに取り組んで、まあ、だからさっきから言ってるこのイエス・キリストの福音と、また聖書の神の言葉に書いてないことがあたかもその鍵になるっていうか、その福音と同じぐらい大事なものになっていると縛られていくわけですよ。ですね。で、窮屈になっているんですよ。で、これがまあ分かりやすく言うと律法の呪いなわけなんですね。で、モーセは、まあ、神から律法が与えられてイスラエルの民に伝えました。そしてシナイ山において、この語ってたんですね。シナイ山のそばか麓で、でアブラハムに与えられた約束に従ってですね、この土地に行くんですけれども、その約束の地に、けれどもイエス様、あの神様に聞き従って契約を守ったらですね、祝福されると。けれども背いていったらどうなるか、これは申命記にも書いてます。あのレビ記、シナイ山の麓はレビ記ですけども、あとは、死ぬ間際モアブの草原で申命記でね書いてますが、最後のところに祝福と呪いの2つの道がありますよと、でこう言って、で、祝福がこうこうこうだと、で聞き従わなかったら呪いはこうこうこうであると説明しているんですね。例えば肺病や熱病、まあ、レビ記の26章に16節に書いてますね。あとは作物を敵が奪い取ってしまう、敵を恐れて逃亡していく、カタカタッと音が来てみんなで怖がって逃げちゃう、もう敵が来たと思って、本当は敵じゃないのに。で激しい干ばつが起こる、で野の獣によって家畜も子供も殺されていく、でさらにね、懲らしめが厳しいものになって敵に包囲されて疫病が流行って、そしてなんと食べ物がないので自分の子供の肉を食べるようになる。で最後は約束の地から引き抜かれると、まあ、大体同じようなことがこのレビ記の26章とですね、この、そして、申命記の先ほど言った箇所ですねに書いてあります。で律法の呪いの中で、まあ、死がその究極の姿ですね。律法によって、これこれを行わなければ死ななければならないと。そして申命記の21章には木にかけられる話が書いてあります。21章の22節、ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからであると、まあ、このガラティア書、先ほど読んだ本文に書いてある箇所ですね。でこれはですね、十字架刑ではないんですよ。あの十字架刑っていうのは実際は石打ちで殺します。このユダヤ人は殺しなさいって時、石打ちなんですね。石で打つですね、投げる。で死んだ人をその丁寧に葬るのではなく木にかけると。まあ、中東の人の考えはですね、この死んだ後もすごく大事なんですね。死んだ後尊厳を持って、こう葬られるかどうかってものすごく大事なんです。 でそれをやらないで木にかけるっていうのはこれは本当に呪いですね。なので木にかけられたものは呪われるということなんです。でイスラエルがこのモーセから律法が与えられた後の歩みがヨシュア記以降に書いてあるわけですね。でモーセが言った通りに呪いが来てしまいましたですね。最後が列王記第2、また歴代史第2ですね。最後のところを見れば分かりますが、バビロンによって捕らえ移されるというところ、まあ、それまでの、このいろんなこと、例えばこのお母さんが赤ちゃんを食べちゃったって話も出てくるしですね、本当に呪いがそのまま、この彼らに与えられてしまったっていうことが、まあ見ることができるわけなんです。つまりですね、この神に言われたことをはい聞き従いますと言って始まったイスラエルなんですが、それができないどころかやってはいけないということをことごとく行っていって、そしてその結果を刈り取っていくということなんです。でこのイスラエルの歩みが実はアダムが罪を犯して以降の全ての人がその神に言われたことに聞き従おうとしてやろうとしても結局そこにはがんじがらめになってるかもしれないけども死んでいくしかない状況の中にいる、まあ、罪の姿ですねがあるわけなんです。でですね、律法というのはもう一つ大きな特徴があります。それは何かというと、このガラティア書の3章、10節を見ると律法の行いによる人々は皆呪いのもとにありますと。で、律法の書に書いてある全てのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからですと、まあ、こういうふうにあるわけなんです。全てを守り行うわけなんですね。で、この先ほどの話を続きをしますと、イスラエルの民がバビロンに捕囚、バビロンに捕らえ移されて、でそれで、こう戻ってくるわけですね。でこれ本当興味深いんですが、戻ってきた後っていうのはエズラ記、ネヘミヤ記、またペルシャに残っているエステル記ですねがあります。でそこで偶像礼拝やってないんですよ。もう金輪際このような目には会いたくない、神に背いたから、偶像を拝んだから捕らえ移されたんだということで、今度は彼らは熱心に律法を朗読して神に従っていこうとしたんです。だからエズラ記、そして特にネヘミヤ記ではもう何時間もかけて律法の朗読をしですね、誓いをしですね、この決してこれらのことを行わないとしていったんです。でですね、この熱心さがこのその後ずっと続く。で、それから出てきたのがパリサイ派という人たちなんですね。でその熱心さが自己目的化していくんです。つまりそれを守るということ自体が目的になっていき、律法の中にある精神、中身は問われることがなくなったわけですね。でね、そこでね、一つの問題が起こるんですよ。自分の都合に合わせて律法を守っていると見せていく解釈を施していくんです。だから熱心なように見えていて、で細部においていろいろ守っているようで、なんかこうスピリットっていうのかな、こうそれが抜けているので、正義とか憐れみとか置き去りにしているっていうことがあるので、イエス様が 三条の説教の時にこれについてお語りになったんです。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消えるまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが成就しますですか。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれますと、一点一角も漏らさずにこれを全て守り行うものが天の御国で偉大なものと呼ばれるということなんです。でパリサイ派や律法学者よりも義が勝っていなければ、正義が勝っていなければ天の御国に入ることはできないとまでイエス様が言われたんです。でもっとイエス様は熱心なパリサイ派よりも厳格に言われたんです。でもイエス様が言われたのはそう、あのいわゆる彼らのその何て言うかな、こう細部にわたって形、この行っていくということのよりもっとこう上のレベルでお語りになってた。いわゆる律法のスピリットですね。あのね、律法ってまあ全てがセットになってるわけなんです。全てがあってなんぼなんですよ。まあ、結局突き詰めると神を愛し隣人を愛していくっていうことになっていくんですね、律法を実践するって。でも自己中心的な思いでできないことがだんだん分かってくるんですよ。だから自分が人を裁きながら自分自身を罪に定めていくっていうことが起こってきて、例えば会員の現場でユダヤ人たちが女を捕らえましたが、イエス様は罪のない人が初めに女に石を投げなさいってこう言ったんですね。で、一人一人いなくなっていくんですね。多分彼らはその女も、あとね、男もね、石打ちにしなきゃいけないって書いたんだけど、律法には男はいないんだよね、そこにね。でこう引きずり出してるんだけれども、会員の現場ですよ。服もちゃんと着てないと思うんですよ。でこう罪のない人がってイエス様が言われた時に、まあ、自分もやましいことがあるんですよね。でそれで引き下がっていったという可能性は大きいですよね。だから、でも会員の思いを抱いていたかもしれない。それ自分は実際に現場はやってないけど、そういうことはやってないかもしれないけれどもですね。でこうやって、このその守ってるように見えるんだけど、パリサイ派は、けれどもどこかでこうやっぱ自分をかわ、やっぱ自分が可愛いんですよね。自分が可愛いから、そのなんか微妙に解釈をそれに合わせていくということをやっていったわけなんです。だから全ての人がやはり律法の呪いのもとにいるんだということが分かってくるわけなんですよ。だから行い、律法、何か規則とかそういうものによって、この義と認められる、神様に認められて生きていくことの愚かさがあるわけなんです。なので信仰によって生きていくのに加えて、何かを行って救いを達成しようと考えること自体がもう人を再びがんじがらめにする呪いの中に置いてしまうということなんですよね。で、神の福音はいつもですね、こう聖書を読むときね、神の福音ってね、神の福音なんですよ。今まで律法はね、私たちがなんです、ね、けれどもこの本文はキリストはから始まります。13節、主語がキリストになって、主語が神になるんです。福音っていうのはいつも神がから始まるんです。キリストはから始まるんです。 私たちがどうすればいいのか、こうやってこうなるんだとか、どうすればいいのかではなくて、キリストがこうしてくださった。でここに良き知らせがあるわけです。私たちは何もできずに呪いのもとにあるんですけれども、神がキリストによって解放してくださると。でここでキリストはご自分が私たちのために呪われたものとなるとあります。身代わりにご自分がなってくださった。呪いですね、木にかけられたものは神に呪われたものとなって、イエス様が十字架につけられた時に神の呪いを、律法の呪いを身代わりに受けてくださったんだということが分かるわけなんですね。イザヤがこう予言しました。53章の4節から6節、誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに立法平安をもたらし、その浮き傷の上に、打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせたと。でこのようにして主がご自分の命をもって私たちの咎、罪を負ってくださったんです。そのことによって律法の呪いから贖い出すとあります。贖い出す。イエス様がマルコの10章の45節でこう言われました。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。イエス様は使える生涯を送られて、そして、私たちに与え続け、で最終的には究極に与えたのがご自分の命を与えたとですね。でこれを贖いの代価ですね。代価っていう言葉ですから、これは、このお金の取引の用語なんです。買い取ること、もっと正確に言うと買い戻すことですね。もともとは自分のものであったのに売り渡されてしまったので、代価を払って買い戻すんですね。でこれはちょうど奴隷市場があって、自分が売り渡されていると考えて、で誰かがやってきてですね、じゃあお金払うよと言って、まあ、その主人のものになるわけですね。でこのように、これが買い戻すわけですけれども、でそこで誰が主人かといったら、イエス様が私たちの主人であって、イエス様がご自分の命という代価を払って日本の呪いから、この奴隷市場から私たちを取り戻してくださったんだということになります。でこれね、多く語られてるんですよ、この聖書の中で。ケトスの2章の14節、キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのですと。でペテロはこう言ってます。第1ペテロの1章の18節、ご存知のように、あなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのですと。で買い取られる、贖い出されるっていうこと、この何ていうかな、素晴らしさをですね、もう一度かみしめてください。私たちを苦しめているこの悪魔ですね、もう手出しはできないんです。で贖い出すという言葉の時にまた思い出していただきたいのは、出エジプト記ですね。イスラエルの民を力強い手で、腕で、このファラオのところから贖い出してくださったわけです。ファラオはもう手出しができなくなった。で殺され、結局最後は海の中で、沈んで 殺されてしまった。同じように悪魔は私たちには手は出せず、私たちは神のもの、キリストのものになっているんだということですね。これを信じて受け入れてください。で、ここまでがね、あがない出す。だからこの、立法の呪いからあがない出すんですけど、それだけで終わらないんですね。福音は14節を見ると、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでしたと。まず主がアブラハムを召された時に、地のすべての部族はあなたによって祝福されると、すべての部族って言ってるんです。だからイスラエルだけではなくて、すべての部族が祝福されるわけなんです。これね、旧約の中に書いてあるんですね。他にもね、イザヤの49章の6節では、あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけでない、私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなると。地の果てにまで救いをもたらすものとなると。だから、あのユダヤ主義者が言ったように、割礼を受けてモーセの律法を守ってユダヤ教徒にならないと祝福されないようではないんです。だから、言い換えればもっと分かりやすく言うと、あなたがこれこれのことを行わないと祝福されませんよということではないんです。これをやったら呪いなんですよ。でも結構やってません？あるいは、あなたはこういうような、なってないから、祝福されませんとかね。で、これは呪いです。でも神の恵みは自由にするんですね。そのままのあなたでキリストのところに行く必要があるんです。そのままなんです。そしたら受け入れてくださいます。で、この恵みが私たちにあるわけですね。そして御言葉を聞いて信じることによって、まあ、義と認められる。ここね、ほら、信仰によってって書いてますよね。御言葉によって、御言葉を聞いて信じて祝福を受けるわけなんです。だから、ここにおいてはユダヤ人も異邦人も差別がありません。ユダヤ人だって御言葉を聞いて信じて、この祝福されたから、異邦人もそれできるわけでしょ。割礼がなくても、安息日守ってなかったとしても、で、なんだ、豚を食べていたとしてもですね。で、そういうできるわけでしょ。信じて、あと御言葉を聞いて信じるっていうのは人間ですよ。息吸ってる人であれば皆ができるわけであって、なので、ここで信仰によってって書いてます。で、そのアブラハムの祝福の中でも、約束の御霊を受けるようになったということで、この祝福の中でも御霊を受けているということが大きな大きな祝福なんですね。これ、あの、預言者が預言していて、イゼキエルの36章の26節で、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにするということで、神の霊が私たちの中に住んでくださるということが最も大きな祝福であり、また全ての人にこれが異邦人も含めて与えられるということなんですよね。御霊によって始まったのは、この信仰によって御言葉を聞いて十字架の言葉を信じたからです。そして新たに、この神の子供としてくださって、なので恐れの奴隷となるような さまざまなしきたりやしなければいけないというものからも解放をしてくださったんですね。これをぜひ知ってください。なんで祝福されないのか、これこれを行ってないからだ。どうしても私たちはそう思ってしまいます。これこそがね、呪いですよ。これこそが呪いです。そうではなくて、なんで祝福されないのか、祝福してくださる神を信じてないからです。信頼の問題なんですね。神が祝福してくださるんです。威張ってください。 ある意味で そういう恵みのより威張りってのは、俺祝福されるんだよって、特に試練を受けてるような時に、いや俺祝福されるんだよって、いやもうされてるんだよって、信じる、この神に信頼を置く、祝福をするという神に信頼をする、そしたら祝福されるんです。そして聖霊についても、聖霊に私満たされてないってね、どうしてもね、何か新しい祝福が教えられると何かしなきゃいけない祝福、なんか聖霊に満たされてない、じゃあなんか一生懸命ね、もう今日から聖霊に満たされるために、じゃあ毎日10時間祈ろうかなとか、まあ、10時間じゃなくても無理だなと思って、これからね1時間とかね、どんどん短くなってね、あこれ聖書、じゃあ今度はちょっとこうやって、ああやってこうやって、いや信じることが、アブラハムは信じたんですよ。そして御霊に導かれたんですよ。信じて聖霊が与えられるんです。これが良い知らせであり、パウロが伝えている恵みの福音なんです。ですね。3章の前半をね、午後にじっくりと見ていきますから、ここでもね、もっともっと深めて話していきたいと思います。でもね、今日はね、ここでね、終わりたいと思います。今朝はここで終わりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが立法の呪いから贖い出してくださったこと、イエス・キリストによって贖い出してくださったことを覚えます。イエス様が十字架につけられた時に、これらの、これをやってもどんどんできないというがんじがらめになっている、その呪いを十字架で、あなたは受け取ってくださったこと、それを対価を払ってくださり、贖い出してくださったことを覚えます。私たちはもうすでに神の子供です。悪魔は私たちに触れることはできません。そう感じていても全然違うんです。今までと変わりないとか、もっと何かやらなければいけないとか、そういうむしろ悪魔の惑わしから私たちを守っていてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうぞ一人一人にあなたの祝福がありますように、恵みの注いでくださいますように、御顔を輝かしてくださいますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。